しばらく遠ざかっていたんですけれども、シリーズで勉強しているものがありました。それは、宇宙を作った神である天の父があなたの毎日の生活をより豊かなものにするために準備してくださっているものを、あなた自身が受け取って楽しい人生を送ろうとするのならば、クリスチャンとして神の家族の一員であるという自覚のもとに準備されている楽しい毎日の生活を送ろうとするのならば、あるいはイエス・キリストが十字架の苦しみを通り自分の命を捨て血を流すということまでして、あなたのために備えてくださっている力ある生活を現実にするクリスチャン生活を送ろうとするのならば、神の義というものを理解していなければいけないし、神の義を基盤とした生活をしなければいけないということを説明してきております。神の義というものは神様とあなたとの関係を言うんですけれども、その関係はあなたが神様を、あなたの天の父を見上げた時にどのような関係にあると見るのかというのではなくて、宇宙を作った神様の方でイエス・キリストを通してあなたをどのような関係にあると見ているのか、あなたをどのように評価しているのかという見方で、あなたが自分を見る、自分を評価するというものです。神の義とはどういうものなのかということについては、この教会では今までに何度も勉強してきているので、今回のシリーズではそれについてさらに深い勉強をするのではなくて、もうすでに知識となっているものをどのように使えば宇宙の神様、天の父が私たち一人一人に準備をし期待している関係を現実にすることができるのかということについて具体的に学びをしていくということを目的にしておりました。できることなら今日でもってこのシリーズをまとめてみたいと思っているわけです。今日の勉強はまずこういうところから入りましょう。聖書のコリント第1の手紙の3章を読んでみましょう。コリント第1の手紙の3章の16節から読んでいきます。で、ここを話題にして神の義というのはどういうふうにしたら現実なのかという点に進んでいこうと思います。コリント第1の手紙の3章の16節から読んでいきます。あなた方は神の神殿であり、神の御霊があなた方に宿っておられることを知らないのですか。もし誰かが神の神殿を壊すなら、神がその人を滅ぼされます。神の神殿は聖なるものだからです。あなた方がその神殿です。同じコリント第1の手紙の6章に行きましょう。6章の19節から読んでいきたいと思います。あなた方の体はあなた方のうちに住まわれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですか。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。ここから分かることは、天の父はあなたの体を神の霊が住んでいる神殿であると評価をしているということなんです。まあ、言い方を変えたら、あなたの体は神様のもの、神の霊が住んでいるところということになるわけなんです。ところがこの言葉はですね、二つの相反する意味に解釈をすることができます。あなたの体は神様のもんだ、神の霊が住んでいるんだというのは二つの意味に解釈することができる。そのうちの一つは、まあ、こんなふうに解釈できます。あなたの体は神様の所有物なんだから、神様の方で好き勝手にすることができるという意味に解釈できます。あなたが人間的に考えると、神の所有物であるということは、あなたの方でしたいと思うことは神様の方でさせないようにし、あなたがしたくないと思っているものを神様は強制的にさせるということができる権威を持っている。なぜならあなたの体はあなたのものではなくて神様のものなんだからという解釈をできることになるわけです。イエスの命と血という貴重な代価を払って神様に買い取られたんだから、 ちょうど金で買われた奴隷と同じように、あなた自身は自分の体に関して自由はないという意味に解釈することになるわけです。そしてこういう意味に解釈をするクリスチャンは、というよりはこういう意味に解釈を押し付けられているクリスチャンは、あなたの体は神様の生物である、あなたのものではないという言葉に一抹の怖さを、束縛を感じる生活を送るものとなります。もう一つの解釈は、あなたの体は神様の所有物となっている。わざわざ貴重な代価を払って神様はあなたを買い取った。イエスの命と血と代価としてあなたを買い取った。それほどまでに神様はあなたの体を大切に見ている。まあ、神様はあなたの霊を大切に見ているから、聖霊があなたの霊と一緒に住むようになりました。神様はあなたの考える部分、知性というもの、魂というものを大切に思っているから、神の言葉で新しくすることができるようにしております。そればかりでなくて、天の父はあなたの肉体も大切にしようとしている。天の父の方で大切にするためには、神の霊が住んでいる、神の所有物であるあなたの体が必要とするものは、いつでもどんなものであっても神様が満たすようにするはずなんです。神様の所有物となっているものを、もしも壊そうとするものがいるのならば、これは実は原本のギリシャ語の意味はですね、壊そうというのじゃない、今まであるものを、つまり布をですね、別な色に染めてしまうという言葉がここに実は使われているんです。もっと言い方を変えたら、色をつけて汚してしまうという言葉から出たものがここで使われているんです。つまり宇宙を作った神様が神の義と評価をしている人に染め上げている色に対して、誰かが別の色をつけるならば、言い直しをすれば、イエス・キリストの血で現れ真っ白な罪のないものとなっている人に対して別の色をつける、罪を持たせるようなことをするのならば、神はそのような人を滅ぼしてしまう。なぜなら、あなたの肉体は神の霊の神殿であり清いものだからと教えていることになるわけです。これほどまでに神様はご自分の霊が住んでいるところを貴重な、かけがえのない、大切なものであると評価をしているということを示しております。これが二つ目の解釈になる。まあ、こんなふうにですね、同じ御言葉を読みながらも、読んでいることの意味をどのような角度から解釈をするのかということでもって、こんな開きができてしまうんです。皆さんは、神の義とはどういうものなのかすでに理解をしているし、天の父はどういう方なのかということをすでに知っているので、この二つの意味に解釈できるうちのどちらが正しい解釈となるのか、神の霊はどちらの意味に解釈をさせようとして、神の人ポーロを通してこのコリント第一の手紙三章の17節を教えているのか、もうお分かりだと思う。もし誰かが神の神殿を壊すなら、神はその人を滅ぼされます。神の神殿は聖なるものだからです。あなた方はその神殿です。まあ、ここでちょっと横道に入りましょう。あなた方の体は、あなた方のうちに住まわれる神から受けた聖霊の宮であるという言葉にはですね、実は二つの意味があるんです。今日勉強しようとしている内容からは多少横道に入るんだけれども、大切なものですから、この点をここで指摘をしておきましょう。まず聖書で読んでます。今一度コリント第一の手紙の3章の16節を読んでみましょう。あなた方は神の神殿であり、神の御霊があなた方に宿っておられることを知らないのですか。実はですね、この訳されている箇所を小約聖書で読んでみますと、まあ、小約聖書というのはできるだけ原本に近い意味に解釈できるように、いろんな注釈を本文の中に付け加えている聖書なんですけれども、それを引用いたしますと、こんなふうに訳されております。 まあ今日持ってくるのめんどくさいからです。訳は全部このノートに書いてきました。こう訳されている。あなた方、コリントの教会全体は、神の宮、彼の聖なるところであって、神の霊があなた方のうちにいつも宿っておられる。あなた方のうちに教会として全体的にも、また個人的にも住んでおられるのがわからない。それを理解しないのですか。というのがですね、旧約聖書での訳になります。まあ、もし皆さんもお持ちだったら、うちに帰ってから読んでいただきましょう。つまりこのコリント第一の3章の16節で言っているのは、教会として全体的にも、それから一人一人にもと訳されています。コリント第二の手紙の6章の15節から始まるところを読んでみますと、こんな風に書いてあります。コリント第二の手紙の6章の15節から読んでみましょう。キリストとベリアルとに何の調和があるでしょう。信者と不信者とに何の関わりがあるでしょう。神の宮と偶像とに何の一致があるでしょう。私たちは生ける神の宮なのです。神はこう言われます。言われました。私は彼らの間に住み、また歩む。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。それゆえ彼らの中から出て行き、彼らと分離せよ。と主は言われる。汚いものに触れないようにせよ。汚れたものに触れないようにせよ。そうすれば私はあなた方を受け入れ、私はあなた方の父となり、あなた方は私の息子娘となる、と全能の主が言われる。ここで16節でもってですね、私たちは生ける神の宮なのです。複数形が使われている点に注意していきましょう。私たちは生ける神の宮だと。ヘブルの3章に行きますと、ヘブル書の3章の5節を読んでみますと、モーゼはしもべとして神の家全体のために忠実でした。それは後に語られることを証しするためでした。しかしキリストは御子として神の家を忠実に収められたのです。もし私たちが確信と希望とに希望による誇りと終わりまでしっかりと持ち続けるならば、私たちが神の宮なのです。これ複数形です。これ神の宮という言葉になっちゃった。新しい言葉になりました。さあ、これがどういう意味を持つのか、手もて第一の3章を見ていただきますと。手もて第一の手紙の3章の15節を見ていただけると、このヘブルの3章で言っている神の宮というのがどういう意味を持つのか分かってまいります。手もて第一の手紙の3章の15節を読んでみましょう。それは、たとえ私が遅くなった場合でも、神の家でどのような行動をすべきかをあなた方が知っておくためにです。神の家とは、生ける神の教会のことであり、その教会は真理の柱、また土台です。だから神の宮というもの、神の神殿というのは2箇所にあるんです。一つは、イエス・キリストを救い主と受け入れ、生まれ変わりをしている一人一人の体がそれだと言っている。で、もう一つは、地域の教会です。例えば、国際クリスチャンセンターなどの、これを神の宮と呼んでいます。この二つの意味を持つ言葉の中で、今日は、生まれ変わりをした人一人一人の体を神の神殿と呼んでおり、その人の肉体は神様の所有物となっているという点を中心にして勉強をしていきたいわけです。さあ、ここで大きな質問が出てきます。もしも私が、あるいはあなたが、神の義として、天の父は私の体に、あるいはあなたの体を、神の霊が住んでいる神殿であると評価をしている、という事実を受け入れたとして、それを実際にどのようにすれば毎日の生活に使っていくことができるようになるのか。私の体は神の神殿である、神の霊が私の体に宿っているという知識に基づいて、どのようにすれば毎日の生活に生かしていくことができるのか。 この知識をどのように使えば神の天の父が望んでいるようなクリスチャン生活を送ることができるのかということが質問となるわけなんです。こういう質問に対して、もしもあなたが、私は悪い言葉を一切口にしないように努力をいたします、私の体を怪我すようなことはしませんと言ってみたい、私は私の肉体を怪我すようなところは行きません、たとえ肉体の方がそれをしたい、そのようなところに行きたいと言っても、使徒ポールの教えにあるように、私は自分の肉体を打ち叩いて私に従わせますというような答えをするとしたらば、残念な話、あなたは自分の行で神様の規則に従おうとしているものになります。このシリーズで今まで勉強してきたものをもう一度復習をする必要が出てまいります。それだけじゃない、つい先ほど、あなたの体は神様のもの、神の霊が住んでいるところという言葉を二つの相反する意味に解釈できるという説明いたしました。ほいで、そのうちの一つとして、人間的な考えから見て、あなたの方でしたいと思うことを神様はさせない、あなたがしたくないと思うことを神様が強制的にさせるという意味に解釈した点がありました。実はですね、もしあなたが、私は自分の体を打ち立てどうしますこうします、宮殿だからという動きを取ろうといたしますと、先ほどのこの一番目の解釈に戻ってしまいます。あなたの自由意志であなたの体を神の神殿としているのではなくなります。あなたの自由意志であなたの体を通して神の栄光を表すものとしていないことになるからです。聖書で証明してみましょう。まずヨハネの福音書の8章を開けていただきましょう。イエス様がこういうことを言いました。ヨハネの8章の32節を見ていただきましょう。31節からいきます。もしあなた方が私の言葉にとどまるなら、あなた方は本当に私の弟子です。そしてあなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。束縛すると言ってない。で、コリント第2の手紙の3章に今一度言ってみましょう。コリント第2の手紙の3章の17節を見ていただきましょう。主は御霊です。ほいて主の御霊のあるところには自由があります。さあ考えていきましょう。あなたの肉体には何が住んでますか？神の霊でしょ。神の霊が住んでいるところには自由があるはずでしょ。なのにあれしちゃいけない、これしちゃいけない、これ自由ですか？自由であるべきものなんです。今一度コリント第1の3章の 5節に行ってみましょう。コリント第1の3章の5節から9節まで読んでいきます。アポロとは何でしょう、ポーロとは何でしょう。あなた方が信仰に入るために用いられたしもべであって、主はおのおのに授けられた通りのことをしたのです。私が植えてアポロが水を注ぎました。しかし成長させたのは神です。それで大切なのは植えるものでも水を注ぐものでもありません。成長させてくださる神なのです。植えるものと水を注ぐものは一つですが、それぞれ自分自身の働きに従って自分自身の報酬を受けるのです。私たちは神の協力者であり、あなた方は神の畑、神の建物なのです。こういう教えから分かることは、私たちはこういうことをしてはいけない、こういうことをすれば罪となるといった束縛された生活を送るんではなくて、つまり行で神様の教えを満たそうとするんではなくて、 自分の自由意志で選び、自分に対してイエス・キリストに対して、天の父に対して、そして自分の中に宿っている神の霊に対して、自分の体でもって神の栄光を表そうとするものとなるべきだと言えるものになるわけです。つまり信仰で神の教えを満たそうとするべきものだと言えるものになります。さあ、こうなってくると、どのようにすれば、すでに持っている知識をどのように使えば、あなたの体は神の聖霊の宮であるということが実際に表面に現れるようなものになるのかということが質問となるわけなんです。行で神の神殿であるということを表すのではなくて、信仰であなたの体が神の霊の神殿であるということを表そうとするというためには、どのようにすればよいのか、すでに持っている知識をどのように使えばよいのかという質問なんです。これはですね、今日話題に取り上げているものだけに限らないで、神の義全体に通用するものなんです。だけど比較をする上でもってですね、こういうものと比較をしてみましょう。この神の義というものと顧問と比較をしたら話が分かるんじゃないかと。まあ信仰というものを例にとってみましょう。あなたが持っている信仰を毎日の生活に使おうということと、神の義というものを毎日の生活に使おうというものとで、どういう違いがあるのかという点から話を進めていきましょう。これは信仰だけじゃなくて祈りでもないんです。私たちが生まれ変わりをした時点でもって、神様は誰にでも同じだけの一つの量の信仰を与えてくださってますけれども、それをいろいろの形で成長させていかないといけないわけです。まあ信仰のレベルを高めるようにあなたが努力をしていかなければいけません。あなたの努力でもって信仰のレベルを変えていくことができるようになります。だから聖書にはですね、信仰の薄いものと言われるものになることもできるし、立派な信仰、強い信仰と呼ばれるものになることもできるんです。努力で祈りのレベルも上げていくことができる。もう一つ別のものを比較いたしましょう。コリント第1の手紙の12章では、御霊の賜物というのがあります。御霊の賜物というのは、出発点においては神の霊の御心のままに、おのおのにそれぞれの賜物が与えられております。そうすると、漢字から言ったら、御霊の賜物を我々の方でもって全然どう何もすることができない、ただ与えられ受け取るだけかということになるんですけども、そうじゃない。あなた方はより優れた賜物を熱心に求めなさいと教えているということは、熱心に求めることでもって、この賜物の働きのレベルを向上させることができるということを教えています。じゃあ神の義はどうなのか。神の義はあなたの方でもって、私の方でもって、何かをすることでもってレベルを高めていくことができるか。神の義というものは、神様がイエス・キリストを通してあなたとどういう関係にあると見ているのかというものなんです。生まれ変わりをした時点であなたに与えられているという言葉を使っていいと思う。神様から評価をされている神の義というものから、こちらの働きでもって、努力でもって、行でもって神様の評価を変えることができるか。できません。あなたの行いによってより高いレベルの神の義に到達できるか。神様があなたを評価してるんですよ。あなたが何かをするから神様の評価を変えることができるか。 神様がそれを変えると言っていれば変えることは可能です。変えると言っていない。だからもっとひどい言い方をしたらばですね、あなたがどれだけの努力をしても、どれほど熱心に教会生活をしても、どれほど一生懸命聖書の学びをしても、何時間祈っても、どれだけの期間断食をしても、そういう行いで神の義のレベルが高くなるというものではないんです。昨日生まれ変わりをした霊的には赤ん坊であっても、こちらから見たら赤ん坊であっても、20年30年クリスチャン生活を送っている人でもって、こちらから見たらば素晴らしいクリスチャンだと見える人であっても、神の義のレベルには少しも変わりがないんです。だからこの点でですね、信仰といったもの、あるいは祈りといったもの、あるいは御霊の賜物といったようなものとの違いをしっかりと認識をすることが必要となってくるんです。じゃあ何にもしなくていいのかというと、実はそうではないんですけれども、神の義を実現するためにあなたの方でしなければいけないことがあるんですけれども、そのしなければいけないことはちょうど信仰のレベルを向上させる時のような、あるいは祈りがすぐに聞かれるようになるためにするようなやり方とは違う性格のものなんです。だからあなたの体は神の霊が宿る宮殿であるというのを毎日の生活でもって実際に表そうとするときに、あなたの取るべき手段が悪い言葉を一切口から出さないように努力をします、私は私の体を汚すようなことはしませんといった内容のものでないということになるんです。じゃあどうやったら、実際にどのようにすればあなたの体は神の霊が宿る宮殿である、あなたは神の義となっているというものを毎日の生活でもって表面に表すことができるようになるのか。この質問に対する答え、こういう点から入ってみましょう。私がですね、今から説明し始めると、初めのうちはですね、この質問の答えになっていないんじゃないかと思われます。で、少しばかり話を聞いていくと、これから説明しようとするものが大きな役割を持っている、今の質問の答えを導き出す大きな鍵となっているというのが分かってくると思うんです。だからしばらくの間ですね、何を一体言おうとしているんだという疑問を持ちながらも、そのまま聞いていただきましょう。まずいくつか聖書を開けていただきます。一番最初、ペテロ第一の手紙の5章を開けていきましょう。どうやったら神の義というものになっているというのを毎日の生活で表面に表すことができるのか。一番最初、ペテロ第1の手紙の5章の5節と6節と読んでみましょう。先ほど言いました、びっくりしないでくださいよ、全然別の話題ですよ。こう書いてあります。同じように若い人たちを長老たちに従いなさい、皆互いに謙遜を身につけなさい。神は高ぶる者に敵対し、へりくだる者に恵みを与えるからである。ですからあなた方は神の力強い御手の下に下り、へりくだりなさい。神がちょうど良い時にあなた方を高くしてくださるためです。ヤコブ書の4章に行きましょう。ヤコブ書の4章の6節を見ていただきましょう。しかし神はさらに豊かな恵みを与えてくださいます。ですからこう言われています。神は高ぶる者を退け、へりくだる者に恵みをお授けになる。マタイの18章に行っていきましょう。マタイの18章の1節から読んでいきましょう。イエス様の教えを引用したいわけです。マタイの18章の1節から読んでいきます。その時弟子たちがイエスのところに来て言った。それでは天の御国では一体誰が一番偉いのでしょうか。 そこでイエスは小さい子供を呼び寄せ、彼らの真ん中に立たせて言われた。誠にあなた方に告げます、あなた方も悔い改めて子供たちのようにならない限り決して天の御国には入れません。だからこの子供のように自分を低くする者が天の御国で一番偉いのです。もう一ついきましょう。同じマタイの23章の12節を見ていただきましょう。マタイの23章の12節を見ていただきましょう。イエス様の言葉です。誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされます。これは謙遜という言葉が使われている。日本語で謙遜というと、あなたが自分について正しい評価をし、価値を認めていながらも、自分を実際よりも低く言い表して、相手への敬意を示そうとする。これが謙遜です。こういった多くのクリスチャンは、謙遜しているつもりでこういうことを言います。私のように価値のないクリスチャンが、私のように罪深いクリスチャンが、という言葉で自分を表している。謙遜というのはどういうときに使うことができるのか。自分に属していると信じているものについては謙遜することができます。自分に属していないと思われるものについては謙遜することは許されないんです。まあ皆さん自身がですね、どういう時に謙遜の言葉を使うのか、どういう時に使わないのかということは日常生活でもってやっておられるわけですから、それを考えていただければわかると思うんです。この謙遜のやり方を間違えますと人間関係がこじれます。とんでもないことにまでなってしまう。というのもですね、おそらく皆さんも何らかの形で経験しているんじゃないかと思う。私はよく経験させられます、まあ、特にですね、一番謙遜を学ばなきゃいけない時点に、まあ、学んでいなかったよその国に行ってたから余計いけないんでしょうけども、この謙遜でもっていつも失敗してしまう、まあ、こういう具体例出しましょう。お隣のうちから手作りのお菓子をもらったといたします。お隣のうちの人は何て言ってくるか。あまりおいしくありませんか、あまり上手にできてないんですが、お口に合うかどうか分かりませんが、といった言葉を使ってあなたのところに持ってくると思うんです。その時、いやどうもまずくないものありがとうございます、言えないでしょ。これはお隣のうちの人の謙遜なんですよ。実際にはとってもおいしくできているから自慢もしたい、褒めてももらいたい、だからあなたのところ持ってくるんですよ。それに対してあなたは何というか、結構なものをありがとうございます、あるいは食べた後ではですね、とってもおいしかったですなんて言うと思う。さあところがですよ、次の日にあなたの友達があなたのところに訪ねてきたといたしましょう。だから隣の家からもらった昨日のお菓子を出したとするんです。その時あなたはその友達に何て言うか、お菓子のことについて。お口に合わないかもしれませんが、あまりおいしいものではありませんが、まあ、この頃あんまりこういう表現使わないけど昔はよく使ったんです。このあなたの言葉をですよ、お菓子を作ってくれた隣のうちの人が聞いたらばどうするか、あなたに対して腹を立てるか立てないか。もしもこの同じ言葉を昨日お菓子をもらった時にあなたがくれた人に言ったとしたらば、おそらく腹を立ってそれから絶好状態になるだろうと思う。ところがですよ、訪ねてきた友達に隣の家からもらったお菓子を出して、あまりおいしいものではありませんがとあなたが言ったとしたって、その言葉を隣のうちの人が聞いてもほとんど怒らないだろうと思う。どうしてか、昨日お菓子をあなたのところに持ってきてくれた時点ではそのお菓子はまだ隣のうちの人に属しているんです。 あなたにあげました。今日それをあなたが友達に出すときに、その友達に出すお菓子はあなたに属しているんです。もう隣のうちの人のものではありません。だからあなたがどんなふうにそのお菓子に謙遜しても、隣のうちの人は腹を立てないんですよ。まあ最近ではですね、こういう言い方をしないで、もっと単刀直入に言う。もらったお菓子を友達に出そうというときにですね、実は昨日これ隣のうちからもらってきたもんだけども、おいしいからあなたにあげますよという表現を使ってくれる。私には実はこの表現の方が嬉しいんです。私もこういう表現しか使えない。だから謙遜する時のその言葉はどんな風にして使ったらいいのか、私自身悩まされます。謙遜してはいけないところでもってですね、謙遜しちゃったり、謙遜しなきゃいけないところで謙遜しなかったりっていう生活をしてきているだけにですね、この最近のこの傾向ありがたいんだけれども、キリスト教に関してことに神の義に関して人間的な謙遜をするというのは大変に困ったことになります。例えばですよ、天の父を尊敬し主イエスキリストを崇めているクリスチャンの口から出てくる言葉というものを神の義という立場から見たらば、自分では敬虔なクリスチャンの生活を送っていると信じている人たちが実は大きな冒涜を犯しているのことがあるんですよ。私は取るに足りないクリスチャンですが、私は罪深いクリスチャンです。私のようなクリスチャンはクリスチャンと呼ばれる資格がないと思いますが、私のように清くないクリスチャンがという言葉を口から出しております。こういう言葉はこの世の人の間では通用するものなのかもしれないけれども、神の義から見たらとんでもないことになります。今読んだコリント第一の3章の16節、あるいはコリント第一の6章の19節20節から見ますと、あなたという人は神様の所有物であり、あなたの体は神の霊が宿っている宮殿となっています。つまりあなた自身のものではないんですよ。イエス・キリストの命と血によって罪が贖われ、洗われ、清いものになっています。キリストと共同相続人として神様から評価をされているあなたという神の所有物に対して、つまりあなたに属していないものに対してあなたが謙遜するということが許される。謙遜というのは自分というものに関して、自分に属しているというものに関して本当の価値よりも低いものにして相手を敬おうとするのが謙遜ですよ。私みたいな罪深い清くないクリスチャンかといったらどういうことなのか。私と呼ばれる神の所有物は神様が評価をしているほどの価値があるものじゃありません。神様、あなたの判断は間違ってます。私の判断によれば、私と呼ばれているあなたの所有物は罪深いんです。清くないんです。イエス・キリストが十字架で全人類の罪の贖いをしたというけれども、それは嘘です。私の罪はまだ贖われていません。だから私は罪深いんです。私の罪の贖いのためにもう一度イエス・キリストが十字架にかかるようにしてくださいと言っていると同じになるわけでしょ。じゃあどうなるか。自分というものは神様より高いものになるわけです。宇宙を作り人を作った神様に対して、あるいは主イエス・キリストに対して、私の判断の方が正しい、あなたの判断間違ってると、これぐらい自分を神様を冒涜している言葉ないわけでしょ。じゃあ聖書で教えている謙遜ってどういうものなのか。ヤコブ書の4章の6節では、神は高ぶる者を退け、へり下る者、謙遜する者に恵みをお与えになる、お授けになるという時のへり下るというのはですね、この世の人たちが考えているような謙遜ではないんです。つまり神の義から見た謙遜というもの、へり下りというものは、この世の人たちが考えているような謙遜と同じではないんですよ。じゃあどういうのが謙遜なのか。こういう まず聖書より先に証明しておきましょう。エペソの2章を見ていただきましょう。エペソの2章の1節から読んでいきます。あなた方は自分の罪かと罪との中に死んでいたものであって、その頃はそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として今も不従順の殻の中に働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆かつては不従順の殻の中にあって、自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき殻でした。しかし憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、罪かの中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、キリストイエスにおいて共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいました。それは後に来る世において、その優れて豊かな御恵みをキリストイエスにおいて私たちに賜る慈愛によって明らかにお示しになるためでした。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。つまりどういうのが高ぶってるのか、例えてもですよ、神様があなたのために何かを準備したと言ってしまう。人間的に見たらば、神様が準備している数々の祝福恵みを受け取るだけに値しないかもしれない。だけれどもここでへりくだらなければいけないんです。何をへりくだるのか。人間的に見たらば神様が準備してくれているものを受け取るに値しない。だから値するまで私は努力をして成長いたします。そしたら与えてください。どうなるか。私がこれほどのことをしたから神様からもらうことができたとなるわけでしょ。私の行いでこれを手に入れたとなるわけでしょ。自分を誇っています。へりくだって言えないことになる。じゃあどうしたらいいのか。まあ、こういうような言葉をですね、私は言葉として実際こう出したけれども、こういうような心を持たなきゃいけないんです。天のお父様、人間的に見たらばあなたから数々の祝福恵みを受け取るのに私は値しないことを知ってます。けれどもあなたの一人子であり私の主イエス・キリストのおかげで私にその祝福を恵みを受け取れるようにしてくださいました。さあそれではどうするか。だから私は私の救い主主イエスを通して準備されている祝福恵みを全部いただきます。ありがとうございます。これがへりくだることでしょ。価値がないけれどもいただきます。ありがとうございます。これが神の義によるへりくだり、謙遜なんです。これが聖書で教えている謙遜なんです。クリスチャンがですよ、自分の罪というもの、神様に対して犯した罪というもの、サタンの命令に従って生活をしていたがゆえに神様に対して犯している罪を自分の行いで清くすることができるか。罪の報酬は死です。じゃあ死んで神様にお詫びします。でお詫びできるか。できないです。一人後イエス・キリストが十字架で身代わりになってくれたから今クリスチャンがクリスチャンとして生活できているんです。なのに、いや私がこれだけ清くなったから私はクリスチャンとして生活をいたします、これぐらい生意気な威張っていることになるわけでしょ。へりくだっていないことになります。価値があるかないか知らないけれども、こんな私でもよかったらどうぞ受け入れてください、これぐらいへりくだってものいないわけでしょ。実はですね、神の義を現実にする生活を送るのにどうしたらよいのかという質問の第一の答えはこの謙遜にあるんです。天の父は私のことをイエス・キリストを通して神の子供と評価をしてくださっている。神の相続人としてくださっている。清いものと見てくださっている。大切なかけがえのない大きな価値がある貴重なユニークなものと神様評価してくださってる。 私自身が自分を見たらばそう見ることができないんだけれども、とにかく天の父が評価してくれているものをそのままありがたく受け取る。すべてはイエス・キリストによって達成されている。だから私はイエス・キリストにあって神の子供であり、神の相続人であり、しかも汚れも一つない清いものとなっている、キリストとの共同相続人だという具合に自分を見る。これが聖書で教えている神の義としての謙遜なんです。これがすでに知識となっている神の義を毎日の生活で生かしていく第一歩となるんです。天の父が望んでいるようなクリスチャン生活を送ることができる第一歩となるんです。私をイエス、この地上でのイエス・キリストと見てくれ、とんでもない話。神様がそう言うんだからそのまま受け取って、私を見てください、私はイエス・キリストと同じですと神様が教えてます、言えるものが神の義としての動きでしょ。だからあなたは神の言葉を信じと受け入れるということがまず必要になるわけです。言い換えたらば、この聖書では神の義というものを内容的にたくさんいろんなところで教えているけれども、それが全部正しい真実だとあなたが信じるということが神の義の生活を送る出発点となるんです。謙遜してこれを受け取らなきゃいけない、これが一つ目です。二つ目に行きましょう。天の父がイエス・キリストを通して評価をしているあなたというものの姿を、あなた自身が自分の霊に、自分の心に描くように努力をしなければいけません。そのためには神の義の言葉をあなたがいつもメディテートすることが必要になります。私は清くなっている、神様は私を清くなっていると評価をしている、天の父は私の体を神の霊の宮殿だと見ている、神様の聖物を見ているということをいつもメディテートするということが必要になります。これが二つ目です。3つ目にはこの2番目に基づく告白です。自分の耳に聞かせなければいけない。私は神様がこういうふうに見ていると自分に聞かせなければいけない。4番目にいきましょう。頭に浮かんでくる疑いと戦うんです。こういう言い方いたしましょう。もう皆さんここまで来てるからですね、ここまで成長してるから、こういう言い方に変えた方がいいと思う。多くのクリスチャンはですよ、私が例えば今言ったように頭に浮かんでくる疑いと戦うというと、多くのクリスチャンはどうするか、頭に疑いが浮かんでくるまで待ってる。そして疑いが出てくるとそれをどかそうと一生懸命努力をする。どいたと思ったらまた来る、またそれが来たらまたそれをどかそうとする。一番いい戦い方は疑いを持ってくる余地を作らないということなんです。簡単なんですよ。どうやったらいいのか、今神の義の話だけ、神の義だけにしますよ。神の義とはどういうものなのか、内容的に一つ一つあなたがいつも考えるということだけなんです。具体例出しましょうか。私はイエス・キリストであって神の子供と評価をされている。天の父は私を神の子供と評価をしている。これは神の義の出発点一つでしょ。神の子供というものは天の父とどういう関係にあるんだろうか、それでこのシリーズで勉強した内容を思い出すんですよ。神の子供というものはどういうような毎日の生活を天の父から期待されているんだろうか、その生活に思いを巡らすんです。これが神の子供というもの一つですよ。次いきますよ。 私はイエス・キリストにあってキリストとの共同相続人であると天の父から評価をされている。キリストとの共同相続人というのは天の父とどういう関係にあるんだろうか、でこのシリーズで勉強した内容で分かるわけでしょ。それを思い出すんです。でキリストとの共同相続人というのはどういう生活を天の父から期待されているのかと考え始めるんです。こうやってきたらですね、疑いが来る前にこれを始めちゃったら疑いが湧いてくるか、疑いが湧いてくる余地がなくなります。湧いてきたらばどかさなきゃいけない、罪の意識に入ることはない。だけれどもこっちの方に今度は専念すればいい。これが4番目です。5番目に行きましょう。聖書で神の義となっていると教えていることに関してどういう時でも教えている言葉以外のことは一切口にしないと心に決めるということです。これはまあ信仰の告白と同じになります。神の義となっていると教えていることに関してどういう時でも教えている言葉以外のことは一切口にしない。私は清くなっている、イエス・キリストだって清くなっているというのに清くなっていない、口から出しちゃいけないんです。他人にへつらって、あるいは何かの理由でもって神の義に反する言葉を口から出すということを絶対にしないように心に決めるということが必要になるわけです。もっともこれもですね、間違っても口から言葉にしちゃったからといってくよくよする必要はありません。だ気をつけてくださいよ。あなたの方から神の義に反した行動に出ていいと言ってるんじゃないんですよ。神の所有物であるあなたの体を神様が喜ばないものに使ったって構わないと言ってるんじゃないんですよ。あなたが神の義としての生活を送っているつもりなのに気がついたら間違いをしてしまった、神の義とは反する言葉を口に出してしまったというような時にあなたはくよくよする必要がないと言ってるだけなんです。自分の方から罪を犯せることはしちゃいけません。くよくよするというのは何なのか、道を歩いている時に泥んこの中に転んでそのまま泥んこの中に座り込んでいると同じです。立ち上がって泥を払って前進することが必要なんです。これは5番目です。だからあんまりくよくよしちゃいけない。6つ目に行きましょう。いつも感謝をすることが必要です。神の義となっている、神の義の関係になっているということ、いつも感謝をする必要があります。この時ですよ、私がこういう言葉を使うとまた漠然と、いや神の義となっていることを感謝いたします、こんな感謝はダメなんです。内容的に一つ一つについて感謝をすることが大切になります。これ先ほど4番目に言ったでしょ、頭に湧いてくる疑いを戦う方法で説明したと同じことをやればいいんです。私はイエス・キリストになって神の子供となっている、神の子供として神の家族の中で行動できることを感謝しますというところまで持っていかなきゃいけないんです。私はイエス・キリストになって神の相続人になっています、神の相続人として天の父が持っているものを地位であろうと力であろうと権威であろうと受け継ぐことができ、私自身のものとして使うことができるようになっているのを感謝いたしますという感謝なんですよ。ただ単に漠然と神の義になっているのを感謝しますじゃないんです。あまりに漠然すぎたら何意味も持ちません。内容に的に言って一つ一つに携わるものを取り上げてそれを感謝をするという具合に持っていくんです。さあここでもってですね、最後に大きな質問が出てきます。じゃあこれだけのことをしていたらいいのか、それともこれらのものを行動に移すということ、こうやって神の義が外面に現れてくるように毎日努力をしていかなければいけないのか。今一度神の義とは何なのかを思い出していきましょう。 神の義というものは神様があなたを評価をしている見方です。それをあなたが自分自身に見るということです。神様の方でもってあなたという人はこういう価値を持っている人なんだ、こういう素晴らしい人なんだと言っているものをあなたの方でもって、それならそのようになるように私は努力をします、表面に現れるしますというのは何なのか。あなたはまだ、あなたという人は神様の小物であってあなた自身のものではないという神の義の事実をも認識していない証拠でしょ。あなたの方からあえて神の評価を壊すような動きに出るということは、これはイエス・キリストを救い主としている人にはしないことだと思う。そういうことをする人はクリスチャンにはいないはずなんです。だけれども神様があなたをそう評価しているというのに、あなたはだからその評価している通りに何とかして評価を変えさせなきゃいけない行動に移す必要が出てくるか。ここまで言いましょう。ぜひとも覚えていただきましょう。宇宙を作った神様、あなたの天の父がイエス・キリストを通してあなたを見るときに、つまり神の義としての評価をしようとするときには、天の父にはイエス・キリストが見えてしまうんです。だからあなたとの関係を神の義の関係と見るんですよ。だから神様があなたに対して評価をしているものを、神様の所有物に対してあなたが勝手にその評価を変えようとする必要は全然ないんです。あなたが神様との関係を理解をして楽しんでいるうちに、あなたの中に宿っている聖霊様が導いてくれます。ただし繰り返すようですけれども、先ほどリストにした3つの動きをしていただきましょう。それをしなければ何も成果が上がってきません。この6つの動きを忘れないで行動していさえすれば、あとは神様との関係を理解して楽しんでいるうちに聖霊様が導いて正しいように言ってくれる。使徒ペテロがですね、実はこういう体験をしております。使徒の働きの書の10章を開けていただきましょう。使徒の働きの書の10章の9節からの出来事を読んでいってみましょう。その翌日、この人たちが旅を続けて町の近くまで来た頃、ペテロは祈りをするために屋上に登った。昼の12時頃であった。すると彼は非常に空腹を覚え食事をしたくなった。ところが食事の用意がされている間に彼はうっとりと夢心地になった。見ると天が開けており、大きな敷布のような入れ物が四隅を吊るされて地上に降りてきた。その中には地上のあらゆる種類の四つ足の動物や這うもの、また空の鳥などがいた。そして彼にペテロ、さあ放って食べなさいという声が聞こえた。しかしペテロは言った。主よ、それはできません。私はまだ一度も清くないものや汚れたものを食べたことがありません。すると例えば声があって彼にこう言った。神が清めたものを清くないと言ってはならない。こんなことが3回あって後、その入れ物はすぐに天に引き上げられた。あなたにも同じことが言えるんですよ。あなたの天の父があなたを神の義と見てくださっているんです。それをあなたの方でもって神の義になっていないと見てはいけないと教えていると同じなんです。神の義というものが30いくつ新しい関係あるんですけども、そうだと神様が見ているものをあなたので何で否定する必要があるか。神様が見ているからありがたく受け取るだけなんです。あなたの周りにいる人に威張っちゃいけません。イエス・キリストを救い主と受け入れていない人に向かって見せびらかす必要はないんです。実はですね、あなたが 神の義となっているということを示さなければいけない対象となるものが3つあります。3つ存在している。1つはですね、天の父です。天の父に向かって、あなたが神の義となっている、天の父が準備し与えてくださっているものを全部受け取って楽しい生活を送っているということを天の父に示すということが必要になります。二つ目にいきましょう。主イエス・キリストに向かってあなたが神の義となっているということを示さなければいけません。その時ですね、感謝を忘れちゃいけないんですよ。イエス様が十字架でいろんな活動をしてくれたがゆえに、今あなたは神の義と認められているんですから、その点をイエス様に知らせなければいけない。もう一つ言います。誰か、サタンに向かってです。サタンに向かってあなたは神の義になっているということを示さなければいけないんです。先ほどリストにしたこの6つの行動をですね、写していただきたい。そしたらば神の義というものはだんだんと表に出てきます。表に出そうとする必要は全然ない。出てくる、必ず出てきます。なぜか、出てくるように神様を、神の義を準備してるんだから。あなたが自分で出そうとしたらば、あなたが自分を高ぶるものにしてしまう。私がこうしたからこんな風になったんだということになる。受け入れればいいんです。感謝してればいいんです。ただいつもメディテートしてなきゃいけないんですよ。忘れちゃいけないんです。そうしていたらば、今度は聖霊様が導いて、こういう行動が正しい、こういうことが正しくないと教えてくれる。それに従って動いていさえすれば、必ず表面に現れてきます。どうぞこの神の義の生活を始めていただきたいと願うんです。これがですね、神の義を毎日の生活で現実にするやり方です。だから苦労するか、苦労する必要が全然ないんですよ。真理のあるところに自由があるんです。神の霊に宿っているところに楽しみがあるんです。だからどうぞそういう点もですね、しっかりと認識をしながら動いていただきましょう。お祈りいたします。天のお父様、あなたが私たち人類一人残らず救うために、祝福を与えるために、楽しい人生を送らせて、天国でさらに楽しい人生が送れるようになるために、あなたの独り言と言われているイエス・キリストをこの世に送り、苦しいところを通らせながらもこのような道を開いてくださっていることを心からありがたく思います。そのイエス・キリストを救い主と受け入れた我々一人一人が、今度は神の義とされている、あなたがどういう評価をしてくださっているのかという評価されている、その見方を私たちの方でもって見ることができるように、あなた神の義というものを聖書を通して知らせてくださっていることを心からありがたく思います。あなたが評価をされているような見方に対して私たち一人一人が現実にすることができるよう、全てをあなたが賄ってくださり、私たちの方でもってただ受け入れればいいようにしてくださっていることを心からありがたく思います。イエス様に心から感謝いたします。ここまで道を開いてくださっているということをありがたく思います。どうぞ私たちの中に宿っている聖霊様を通して一歩一歩導いてくださいますように。神の霊に導かれるのは誰でも神の子供ですと言われている通りに、どうぞ私たちはこれから先あなたの霊に導かれた生活をするものであるよ。正しいものを正しいと励ましてください。正しくないものを正しくないと教えてくださることによって、安全な確実な道を前進していくことができ、成長していけるよう、最終的にはキリストの御だけまで成長できるよう、全ての目によって賄ってくださっていることをありがとうございます。どうぞこれから先聖霊様の導きに従って歩むことができるよう、あなたがさらに導きを励ましを与えてくださいますよ。このような勉強ができたことを感謝すると同時に、全ての目によって全てを可能にしてくださってイエス様に心から感謝を捧げたいと思います。賛美を捧げたいと思います。これから先も導きを与えてくださいますように。真理が自由にすると約束をしてくださいました。その真理が何なのかしっかりと掴むことができるよう、あなたが覚えてくださることを、導いてくださることをありがとうございます。このシリーズを閉じるにあたり、感謝と賛美とこの祈りを主であるイエス様の御名を通して天のお父様御前にお捧げをいたします。アーメン。